的 City Information。
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりましょう。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まずは三田市消防本部消防署から救急係田辺雄一さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題でしょうか。
はい、本日は11月も後半となり、寒さも厳しくなっている中、はい、日常の生活の中で皆さんに気をつけてもらいたいことについてお話しさせていただこうと思います。
そうですか、はい、分かりました。
はい、まず、毎月報告させていただいている三田市内の災害件数からお話しします。
はい、じゃあよろしくお願いいたします。
はい、11月20日の、状況の災害件数ですが、
はい、
まず火災件数が23件、
今年に入っての合計ですね。
そうです、
はい、
救急件数が4079件、
はい、
救助件数が147件、
はい、
その他出動件数が358件となっています。
はい、
去年の同じ時期と比べると、火災については4件減少。
あ、よかったです、はい、
はい。その他出動については18件増加、
増えている、はい、
救急につきましては599件の大幅増加となっています。
はい、そうですか、救急の件数が大幅に増えた、はい、これはなぜなんでしょうか。
はい、救急件数に関しては一昨年と昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、
はい、
市民の皆様が医療機関の受診を控えたり外出する機会が減っていたため、
はい、
出動件数が減少していましたが、今年は三田市内の人の流れが活発になってきており、救急出動件数も増加に転じています。
ああ、そうなんですね、そういう部分があったんですね、
はい、
そしてまた今の8波と言われています気になる新型コロナ状況についても触れていただけますか。
はい、わかりました。これから年末にかけて、去年はコロナの影響で開催できなかった忘年会など、飲酒の機会も増えてくると思いますが、
そうですね、
新型コロナウイルスの、感染が完全に収束したわけではありません。
はい、
せっかくコロナの感染者数が減少して、皆様で、お酒を楽しめる状況が戻りつつあるところですので、
はい、
お互いに感染対策にも意識を向けながら、お酒の席を楽しんでいただければなと思います。
はい、わかりました。そしてこの新型コロナウイルス関連以外でもインフルエンザ、こちらもちょっと気になりますね。
はい、インフルエンザについても、注意が必要です。
はい、
今年は日本より先にインフルエンザのシーズンを迎えた南半球の国々や中国の一部では、3年ぶりにインフルエンザが新型コロナウイルス感染症前と同じかそれ以上のレベルで流行しました。
そうですか。
はい、そのため今年の冬は日本においてもインフルエンザが流行すると予測されており、新型コロナウイルス感染症との同時流行になるのではないかと危惧されています。
そうですね、ニュースでも聞きますね。
はい、
はい、
ただ感染対策の基本は手洗いとうがいをしっかり行うことですし、もちろんマスクの着用も有効ですので、冬季、
ね、
は空気が感染しやすく乾燥しやすく、
はい、
ウイルスが活性化しやすい環境と言われていますので、室内の加湿方法も工夫しながら日常を過ごしていただければと思います。
ああ、そうですね、そろそろ加湿器を出そうかなと、あのスタジオの方も思っているところですけどやっぱり大事です ね、
そうですね、
加湿もね。ありがとうございます。ではこの時期に感染症対策以外にも注意した方が良さそうなことありそうですね、教えてください。
はい、このところ三田市でも気温が急に下がってきています。
はい、
この季節に注意してもらいたいものの一つがヒートショックという状況です。
この時期ですね、ご紹介ください。
はい、聞き慣れない言葉かもしれませんが、はい、急激な温度の変化などによって、血圧が急激に下がったりして意識消失が起こったりします。
はい、
特にご高齢の方に多いのですが、お風呂に入る前の脱衣所や、
はい、
洗い場が冷え切っている状況で急に温かい湯船に浸かると、はい、縮こもっていた血管が急激に広がって、
はい、
血圧が下がり意識を消失してしまい、 下手をするとそのまま浴槽内で溺れてしまうこともあります。
つまり寒いところだと血管がギュッとなっている、うんうん、はい、そして温かい湯船に入ったら一気にそれが広がるのでさーっと血が広がった分、
その通りです、はい、
さーっとあの血圧が低くなる、
そうです、
でそれで意識を失って溺れてしまうかもしれないと、
その通りです、
その流れなんですね。そのイメージすると急なのはいけないなというのがちょっと分かりますね、
はい、
対策はどうすればいいでしょうか。
はい、対策としては脱衣所や洗い場を事前に温めておくなどして、はい、温度差が大きくならないよう工夫することです、はい、暖房の設備がない場合は、湯船のお湯をかき混ぜるなどして、はい、洗い場に湯気を広げるのも一つの方法です。
そうですね、
また飲酒をした直後にお風呂に入る場合も同様に血圧が急激に低下して同様の症状になることがあるので、はい、注意が必要ですので、飲酒後の入浴は、十分、注意してするようにしてください。
はい、分かりました、
はい、そして三田市消防本部では今回紹介したヒートショックの対策をはじめとした、はい、いくつかの日常の生活に役立つ応急手当の動画をキッピーの命を助けたいという、形でアップしていますので、はい、ご覧いただければと思います。
これはじゃあどのようにすれば見られますでしょうか。詳しく教えてください。
はい、まず市のホームページのサンダビデオライブラリの一覧を見るから、はい、キッピーの命を助けたいへアクセスしたいしていただければ嬉しく思います。
はい、もう一度繰り返します。じゃあサンダ市のホームページのサンダビデオライブラリというところの一覧を見る、
はい、
でそこからキッピーの命を助けたい、
はい、
タイというのは体調のタイですね。
あ、そうです、
はいはい、アクセスすれば見られるということですか。
その通りです、
はい、
まあ、それ以外にも消防本部ではインスタグラムを開設していますの で、
ね、
はい、三田消防でアクセスしていただければ先ほど紹介した動画をはじめ消防の話題を提供しています、はい、ぜひ一度アクセスしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい。まだまだ寒さの本番はこれからです。コロナやインフルエンザに負けない対策をして、冬だからできる楽しみを見つけていきましょう。
ありがとうございました。ここまでは消防署救急係田辺雄一さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回は、救急の件数が大幅に増加になったというご報告もいただきましたね。これはやはり私たちがこう動き始めた結果だということで伺いました。それからインフルエンザも3年ぶりに南半球の方ではやはりレベルがそのコロナ感染前もしかしたらそれ以上のレベルで流行るかもしれないということですから、マスクそして手洗いうがいしっかりするというお話もいただきました。それではここで後半です。三田市消防本部総務課から長吉武則さんお越しいただいてお話を頂戴します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんな話題をご紹介いただけますか。
今日はですね、
はい、
年末に消防団が実施する年末警戒、はい、の実施についてちょっとお知らせしたいなと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。実施期間はいつ頃からでしょうか。
ですね、これ12月の15日から25日が第1次警戒、
あ、はい、
で第2次警戒の方が12月26日から30日までとなっております、
はい、2回に分けてあるんですね。
そうですね、一応2次に分けてやっております。
この時期に実施するのは理由がやっぱりあるんでしょうね。
まあ、そうですね、まあ、年末になるとやはり寒さが一段と増して、
はい、
やっぱ暖房器具とか火を使うことがやっぱり多くなりますんで、はい、まあ、そのまた年末で慌ただしくなってきたらちょっとした、ね、はい、油断が火災につながってしまうんで、
はい、
そのまあ気を引き締めるためではないですけど、またこの時期に実施、
はい、
有効的に実施できるんじゃないかなとしてこの時期を選んでおります。
そうなんですね、はい。
でですね、まあ、これから、まあ、年末に向けて、まあ、大勢の人がにぎわう商店街とか神社とか集まると思うんですけど、はい、まあ、そこで火災が起きたら、まあ、大惨事につながってしまいますんで、まあ、この12月15日から年末にかけて警戒体制を強化していく ようにしております、う
ん、人がパニックになるとどうなるかというのは以前 の, 韓国の方でしたかしらありましたから、ああ、ね、やっぱりそれを考えるときちんと心構えをしておかなきゃいけませんね。
そうですね、いつそういった事故が発生するか分かりませんので、はい、常に備えをしておくことが大事かなと思ってます、
はい、でこの時期はその新型コロナウイルスの影響で皆さんそれぞれにこう動きがちょっと今8波に入ってきたのでどうなるか読めないところもありますけどいかがでしょう
ね。そうですね、やはりちょっとコロナの方も増えてきているという、ね、テレビでも言われてますので、はい、今年もやっぱり年末年始自宅で過ごされる方が多いのかなと思っておりますので、はい、まあ、火災につながる可能性が高くなるので火の取り扱いはやっぱり十分に注意していただけたらなと思ってます、
はいはい、
でやっぱり全国的に見ても火災で亡くなられる方はおられますので、
はい、
一言じゃなくて親身になって考えていただけたらなと思います。
はい、わかりました。じゃあ人事ではなくて自分のこととして受け止めたいと思いますが、この、年末の警戒は消防団もご一緒にされるということですよね。これはなぜですか？
そうですね、災害が火災とか災害が発生した場合はですね、はい、消防本部の職員だけじゃなくてですね、消防団も一緒に、活動します。
はい、
で、三田市今人口11万人弱いますけども、はい、安全と安心を守るためにですね、
はい、
私たち消防職員が117名、
はい、
消防団員が700名おりますので、
はい、
一致団結して、市を守っていきたいなと思ってます。でですね、大規模な災害が発生した時にはですね、消防職員のみでは到底太刀打ちできないことがあります。で消防職員といえば消防士といえばね、日常の業務として仕事としてやっているんですけども、はい、消防団員の皆さんはですね、普段は自分の仕事を持っておられる方が災害が発生して出動の要請がかかれば、
はい、
もう仕事をほっぽり出して災害に出動していただくという、いうことをしていただいてます、
はい、
で、自分たちの地域は自分たちで守るという精神からですね、出動していただいてます、
はい、
それでまた普段からもですね、防災訓練とか災害活動の、先ほど言った警戒活動だとか、
はい、
救急の講習会とか、そういったことも参加していただいてます、
はい、
で消防団、消防本部がですね、消防団の事務局をしておりまして、共に連携を取り合って活動、はい、していっているのが現状になってます。
そうなんですね、
はい、
この間の防災訓練にもじゃあ参加していらしたということですね。
そうですね、消防本部と消防団も参加しております、
はいはい、消防団と消防本部が一緒にご紹介いただいたのは今ご紹介いただいた他にもございますか？
そうですね、先ほどあった、防災訓練だとかもあるんですけど、
はい、
先ほどもお伝えした通りですね、はい、大規模な災害発生した時はですね、やっぱり消防本部と消防団協力して災害活動を実施しています、
は
い、で年間を通じて、何回も、合同訓練を実施したりですね。
何度もですか？
そうですね、あと新入団員さんが毎年入るんですけども、
はい、
そういった研修の講師として消防士の、ものが講師になってたりとか、
はい、
連携を深めるようなことも、努めてます、で、災害時にですね、有効的な活動をするためにはやっぱり普段から顔の見える関係を作るのが大切かなと思ってます。でもですね、全国的に見ても消防団の数って毎年1万人ずつぐらい減ってると言われてまして、
満単位でですか？
そうなんです。
あ、そうですか。
で、高齢化も大きな課題となってるんですけど、
はい、
これ三田も例外じゃなくてですね、今、三田市の消防団員も、定員704名のところ定員足りておらず700名となっておりまして、
はい、
平均年齢も45歳と、
はい、
年々ちょっと上がっているのが現状です。
そうですか、
はい、
消防団員が減っていって高齢化する、これはなぜでしょうか？
そうですね、社会環境の変化が大きな要因かなと思うんですけども、消防団員って各地域から選出されて構成されてるんですけども、
う
ん、
そうですね、
昔は地域のつながりとかも深かったりしたんだと思うんですけど、はい、今若い世代が地域に残らないという、外に出てね、働きに出るというような現状であるのかなと思ってます、
はい、
でね、昔はあの自営業の方が結構団員さんには多かったんですけども、で、まあ、災害発生してすぐ出動できるような体制と取れたんですけども、今はですね、あの企業に勤める、まあ、俗に言うサラリーマンの方が増えているのも大きな要因かなと思ってます、で、三田市で、まあ、災害発生しても仕事場が大阪ですよというような方もあの少なからずおられますので、まあ、消防団活動負担に感じずにやりがいを持ってやってもらえたらなと、こちらもいろいろ工夫して、活動しているところです。
ああ、そうなんですね。職場が大阪となるとやはりいざという時に時間もかかりますね。
そうですね、まあ、実際に大阪から今戻ってますという団員さんもおられるので。
そうなんですね。
本当にあの頭が上がらないというか。
は
い、ありがたい話です、
消防団員の方が活動しやすい環境づくりについてはどのようなことをされていらっしゃるんですか。
そうですね、あの全国的に減少しているということもありまして、まあ、国レベルでですね、消防団の処遇を改善しようという動きがあります、で、それにあの従ってですね、三田市でもですね、消防団員 の、まあ、の手当てだとか、あの装備、手当を上げたりだとか装備を充実させたりするようなことに取り組んでます、で、消防団員として災害活動とか防災訓練の活動に参加すると、まあ、市から手当が出るような仕組みになっているんですけども、やはりそういう仕事を、ね、掘り出して来ていただけるような団員さんですので、やっぱりそういったところを、あの充実させていけたらなと思っております。
気持ちだけではなくてということですね。
そうですね、で、装備面としましても、今年はですね、あの県の補助金等々を利用しまして、発電機を各消防団の機具庫に配備するということで購入しております、またね、これ来月年末警戒までにお配りしてもらって、まあ、災害時停電が起きた時とかの電源の確保に使っていただけたらなと思ってます、でですね、あの、まあ、消防団活動と言ってもですね、やっぱり転勤とか育児で消防団活動に参加できない難しい方が中にはやっぱりおられるんですけども、まあ、あの期間を決めて消防団活動をしばらく休む休団制度というのも今年度からあの制度として確立してますので、ちょっとあの難しく考えず、あの消防団になりたいなという方は入ってお話しさせてもらえたらなと思ってます。
それはじゃあ今年からの制度ですか。
そうですね、4月からこの休団制度できております。
期間はだいたいどのぐらい。
一応、3年をめどにということを
考えということは、何か一つ あの転勤があっても、
そうですね、
もしかしたら叶うかもしれない。
そうですね、もう辞めてしまわずに休団して、またあの戻ってきたらまた活動していただく、あとまたあの今女性の方も団員さんでおられますので、育児だとか出産等々もあります
し、
そういった面でもこの休団の制度活用してもらえたらと思ってます、
そうなんですね。あの消防団に協力できるようなことは何かございますか。
はい、これ2つございまして、まず1つ目がですね、消防団協力事業所といって、まあ、団員さん、消防団員が勤めておられる事業所に対して協力いただくものなんですけども、これは社員の方に消防団員として災害出動の要請が入ったら、すぐに災害に出動してもらう、参加してもらえるような環境づくりをしてもらえる、してもらうような制度です、これはあの登録していただいて、あの提携するような形になっております、で、もう一つは、消防団応援事業所といいまして、あらかじめ登録していただいた店舗で、消防団の方が、団員さんの証である消防団員カードというのをですね、提示することでですね、まあ、様々なサービスを受けることができるような制度です。
なるほどね。
で、これ三田市ではですね、11事業所の登録がありまして、まあ、お会計 10% オフだとか、コーヒーいっぱいサービスといったような、あのサービスを受けれるような仕組みになってます。
そうなんですか。
はい、これまた三田市のホームページでも紹介してますので、またご覧いただけたらなと思ってます。で、またあの登録していただいた事業所もですね、顧客の増加とかイメージアップにつながる、まあ、広報もさせていただきますので、こういった店行ってくださいねというような広報させてもらいますので、まあ、事業所さんもメリットがあるのかなと思ってます、で、今 この事業所さんをですね、随時募集しておりまして。
あ、そうですか。
はい。はい、またご協力いただける、事業所様ありましたら、消防本部の総務課までご連絡いただけたら嬉しいなと思います。
わかりました、はい。では最後になりました。年末警戒の実施内容についてご紹介いただけますか。
はい。年末警戒なんですが、12月15日から30日、はい、市内の全域で消防団消防署による防火、広報を実施します。はい、で消防団の活動というのはですね、火災や災害が発生した時にすぐ出動できるような体制作りとしまして、12月26日から12月30日までの5日間の間ですね、
はい、
各地域にある消防団器具庫に待機していただいて、はい、警戒活動を実施していただくということをしていただいております。
はい、
で消防団の広報班でもあります女性団員たちによって、はい、JR の三田駅と新三田駅にて、チラシやティッシュを配って防火啓発活動を実施する予定にしております。
はい、
でこの際もちろんコロナ対策もしっかりとって警戒活動を実施しようかなと思っておりますので、また皆さんのご協力お願いします。
はい、
でまたですね、市民の皆様もですね、年末で慌ただしい時期となるんですけども、やはり火の取り扱いには十分注意していただいて、火災を起こさずいい年をお迎えできたらなと思っております。
本当ですね。
でもですね、いざという時のために、はい、自宅の天井に今住宅用火災警報器というのがついていると思うんですが、はい、
そうですね、
これの点検をしていただけたらなと思います。
はい、
ボタンがついていたりとかですね、紐を引っ張ったりすると簡単に点検できるものですので、はい、一度確認していただけたらなと思います。
はい、
あとですね、ホームセンターとかで販売されている住宅用の消火器もあります。
はい、
これ俗に言う大きな赤い大きい粉が出るような消火器ではなくてですね、
はい、
缶のスプレータイプのスプレー缶のようなタイプのやつもありますので、
はい、
一家に一本お守りとしてですね、準備しておくのも大切かなと思っております。
うん、このスプレー缶だったらお台所でパッとこう引火したとか早い時期だったら十分消すことができますか。
そうですね、よくあるのは天ぷら油がちょっとから火吹いたよという時はもうこれ使ってもらったら十分消えるようなものになってますので、
そうなんですね、
あってはいけないんですけども、いざという時のために一本備えて置いていただけたらなと思います。
はい、大きな消火器はどこに置こうと思ってちょっと躊躇するんですけども、
そうですね、
スプレー缶だったら十分に置けますね。
はい、
分かりました。
はい、またですね、消防団員も、先ほど減少していると、
はい、
少なくなっているということでしたので、また随時募集しておりますので、
はい、
またご興味ある方は、ご近所の消防団員さんにとか、消防本部の方にご連絡いただけたらと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お問い合わせの電話番号をもしよかったらご紹介いただけますか。
はい、消防本部の総務課が窓口になっております。
はい、
079-564-7302。
はいはい、もう一度お願いします。
079-564-7302、
はい、
三田市消防本部総務課です。
はい、ありがとうございました。後半お話をいただきましたのは三田市消防本部総務課長吉武則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考なさってください。次は12月22日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。